本日は千歳船橋教会との交換講談です。山畑常牧師が夜の訪問者と題して説教をされます。
あるよ、ニコデモという人がシュエスのもとに来たと。そう今日与えられました御言葉にはありました。ニコデモはファリサイ派で議員であった人物です。つまりいわゆる敬虔な信者であり、議員という社会的地位のある人物、宗教的にも社会的にも影響力があった人物と、そのように考えられます。そんなニコデモが主のもとに来て言うのです。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。これは一見信仰告白とも受け取れる言葉です。しかしこれに対してシュエスははっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、そう答えられます。この答えは何か突き放すような少し冷たい印象さえ受けます。そもそもニコデモは何のためにシュエスのところに来たのでしょうか。信仰告白をしてシュエスの密かな仲間になろうとする、そのような意図があったのでしょうか。この聖書の言葉を見る限り、シュエスはこのニコデモの言葉を肯定的に前向きに受け入れているようには見えません。ではあるいはニコデモは他に何か目的があったのでしょうか。このシュエスとのやりとりの言葉から神の国に入るためにはどうしたらよいかと、そうシュエスに聞きに来たあの金持ちの青年を思い起こします。しかしニコデモの言葉を見ていきますと、シュエスを称賛する言葉ではあったとしても、そこでは神の国については一言も触れられていません。ニコデモの言葉そのものには明確な答えは示されないのです。しかしシュエスの応答、答えにこそニコデモがもしかしたら無自覚でまだ言語化されていない彼の内側に抱えていたものが明らかにされたのではと、そう思います。つまりニコデモは渇きを覚えていたのではないか、無自覚であったかもしれないが切実な求めがあったのではないかということです。ではなぜシュエスははっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、そう言われるのでしょうか。それを解く鍵がニコデモが来ている時に現れています。それはいつか夜です。暗闇に覆われ人目につかなくなる時です。もうこの辺は夜でもきっと明るいと思いますけれども、皆さん例えば人里離れた山奥に行けば今でも その暗さを感じることができます。もちろんニコデモがこのシュエスのもとに行くわけですから、もちろんそれは人がいるところではありますけれども、今日のように街灯があったり24時間やってるお店があったりするわけではありません。夜、それは人目につかない、人の目に触れないで何かをしたいとき、そういうときであります。ニコデモは夜に人目を避けてシュエスに会いに来ているのです。社会的にも宗教的にも影響力があったと、そう考えられるニコデモが、当時人々の間で噂になっているシュエスと会うと、それを誰かに見られるというのは、ニコデモ自身も噂になりかねないという一種の危機感があったことでしょう。もちろん今日のようにもう週刊誌の記者とかがどこかで待ち構えていて、それを、ね、写真で撮ったり、インターネットに写真が出るとか動画が出る、もちろんそんなことはありません。しかし噂というのはやはり広がります。あのニコデモがあのイエスとかいう男のところに行っていた、会って話をしていた、当然それはニュースになります。それはニコデモからしたら避けたいこと。もしもそんな噂が出てきたら、もう根も葉もないことも言われるかもしれません。ある意味危機感を持つ、その必要があります。特に議員で政治家であります、ファリサイ派で宗教的な立場もあります。その人があのイエスとかいう男と会っていた、やはりまずい。ファリサイ派の仲間たちからお前はイエスに会いに行ったのかと言われるかもしれない。議員の仲間たちから、また支持者たちから、先生会いに行ったんですか、いや何々君君は行ったのかい、言われるかもしれない。まあ、そういうふうに危機管理をしていく、それは十分に考えられることです。だからこそニコデモは夜に可能な限り安全性を高めてシュエスに会いに来た。人目につかないように、自分の生活に影響がないように、まあ、安全策を取っているといえばそうですけれども、危機管理ができているといえばそうでしょう。しかしどこか一歩後ろに引いた感じがします。ニコデモはこのように人目を気にして、夜の闇に紛れてシュエスのもとを訪ねる夜の訪問者であるわけです。しかしそうしてでもシュエスに直接お目にかかり話をしたいと願っていたわけです。このニコデモの中にあるシュエスに対する求めと人の目を気にする恐れが入り混じった、そうしたその姿が、葛藤が、夜の闇に紛れる夜の訪問者となっていくのです。これには現代の私たちも共感できる人が多いのではないかと思います。もちろん議員でなくとも、宗教的なそういった指導者でなくとも、教会に行ってみたい、行きたい、あるいはすでに通っている、行っている、しかしそれを家族や仲間には知られたくない、そんなことはよくあることです。もうこっそりと教会に来る、よくあることです。たまにおられます。 匿名で行かせてくださいと、そうおっしゃる方もあります。それこそ幽霊派をやっている教会に私がいたことがあるんですけれど、幽霊派がの時に静かに来て目立たないように座って礼拝を守っていく。幽霊派で小さな集まりですから、もちろん お名前を伺ったりすることはあるんですけれども、すいませんちょっと事情がありましてと、匿名でお願いしますと、そのようにおっしゃられた方もありました。まあ、ですから何々さんとは呼べませんから、まあ匿名さんとでも言いましょうか。まあここまで明確に匿名で行きたいということはなくとも、今日例えばここにこの場に集っていることを家族や友達仲間には知られたくない、そのような思いがどこかにあったりするのではないかと思うのです。やはりニコデモのこの心境、どこか共感するところがあります。まあ、そういったニコデモでありますけれども、主イエスは言います。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。主イエスのこの言葉はニコデモの渇きを、求めを見て愛を持って一番必要なことを語った言葉でしょう。どうにかしてあげたいと、その思いからでしょう。この言葉は決してニコデモを突き放して彼をやり込めるような言葉ではなくて、主イエスのニコデモに対する深い愛の言葉として与えられていると思うのです。一歩後ろに引いて印を見て主イエスのことを認めようとするニコデモに対して、主は大切なことはそのようにあなたが認識するあるいは認めるというのではなく、あなたが新しく生まれることだ、そういうのです。知識として印を持ってこのイエスという人を神からの特別な人だと認めるというのではダメだと、そう言われます。新しく生きなければならないということを少し逆説的に当てはめるのとすれば、ニコデモのこの最初の姿勢というのは、新しいに対して古い自分を維持し固辞し、そこに立って古い自分に立ち続けて、その古い自分の目線で主イエスを認識して捉えて消化して理解して自分のものとしようとしているのです。主イエスを称賛し神から来たその人として十分に認めているけれども、それはこれまでのニコデモの生き方の延長線上にある。彼自身は何も変わっていない、変わろうとしていないのです。それで満足しようとする、たとえリスクのある訪問をしたとしても、彼はあくまでそこに立ち続ける。この主イエスの言葉はニコデモの急所をつく言葉でした。ですから彼はもうこれに反応します。彼は言います。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。そう答えます。もうこれは字面からしてもう単純にシュースの言葉を何か誤解したというそのようには思えません。学識や社会経験も十分にあるニコデモが危険を冒してシュエスを訪ねて向き合おうとしているわけです。ですからここにあるニコデモの反応は なんか上っ面だけでやり取りをする次元とは考えられません。では何か、ここにはもしかしたら皮肉が込められているのかもしれません。新しく生まれなければなどと言っても、それに言われたとしても、もう一度新しく生まれることなどできやしない。今までの自分を背負って生きていくしかないではないか。新たに生まれる、そうは言いながらも現実的には今までと同じように生きるだけだろう。何も変わらないし変えようがない。それが我々人間の現実ではないか。すべての問題は変わらずそこにある。人間はそんな簡単に変われはしない。まあ、このようなニコデモの思いがうっすら透けて見えてくるようです。私たち自身振り返ってみてもそのように考えることができます。新しいスタートを切ろう、そのように考えても結局は同じことの繰り返しであったりします。まあ、よくありますね。自分を変えようとか、この新しい習慣をつけて生まれ変わろうとか、まあ、そういったコピーを目にすることがありますけれども、仮に実際に何か行っていたとしてもそんな簡単に変わることはできません。すぐに元通りです。今は1月です。皆さん、新年この時期というのは何か今年はこういうことをやろうとか、こういう目標でいこうと、まあ、そういうのをよく立てる時期であるかと思います。まあ、よくなんか目標を立てたり、何かやることリストのような、そういった、まあ、紙のものであったり、あとは最近だと、まあ、インターネットを介したそういったアプリですとかサービスがあったりしますが、まあ、あるところの発表ではこの新年の時期というのは日本からのアクセスがすごく増えるそうです。やはりこの時期、みんな特に日本では、はあ、こうやって新年こういうふうにやっていこう、新しくやっていこうと思うようであります。しかしアクセス数が見事に週を追うごとに減るそうです。もう春頃にはかなり下がってくるようでありますけれども、その話を聞いたときに、ああ確かにそうかもしれないと。どうでしょう、皆さんの中に新年何か目標を立ててそれを実行していくことを決意した方もあるでしょう。しかしどれほど続いていますか。なかなか難しい。ちなみに私は続かないことが分かっているので、そもそも立てていません。これが人間の現実かと思います。そしてもちろん中には本当に決意固く、あるいはそういった仕組みをうまく作って変わっていくことができるために何かしていくという方もあるでしょう。実際にそれがうまくいくということもあるでしょう。それはそれで素晴らしいことです。しかしそれは新しく生まれたとか生まれ変わるというのではないのではないでしょうか。新しく生まれたと思っても今までの過去はついて回ります。これまでやってきたこと、その後悔や痛み、まあ、あるいは栄光という側面があるかもしれません。そういったものが、過去がもう絡みつく足かせのようになってくることがある。場合によってはその過去によって押しつぶされてしまいそうになることもある。何も変わらないではないか。そのような私たちの抱えている現実は、もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうかというニコデモの言葉が、シュエスに対する皮肉のようにさえやはり聞こえてくるのです。まあ、こういった現実があるからこそ、 こういった言葉がもてはやされるのではないかとも思うのです。皆さんもよく聞いたことがあると思います。ありのままでいいよ、そのままでいいんだよ、みんなそれぞれ違うんだ、それでいいじゃないか、よく聞くでしょう。しかし主イエスは私たちの人間のこの現実がある中でも重ねて言われます。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。はっきり言っておく、よくよく言っておくと、もうわざわざ強調しているわけです。文語訳聖書を見ますと、まことにまことに何時に次ぐ、そう、その強さがよく表れています。私たちの動かしがたいその現実に対して主イエスは真実を持って語りかけてきます。これが真実だと。しかし私たちは過去と決別し新たに生きるということはなかなかできるものではありません。ではどうしたらよいでしょうか。主イエスの次の言葉が決定的なものとなります。水と霊によって新しく生まれなければと言います。これは霊による洗礼を示し神によって全く新しいものとなるということを示しています。全く新しいものとなる、つまりありのままやそのままのような今までのその延長線上ではないということです。それではダメだと言っている。今までのことにピリオドを打つ、完全に一回終わることが必要だというのです。完全に死に完全に一度終わる、そして新しく完全に新しくスタートしていく、霊によって神によって新たに生まれさせ生きるようになる。主イエスはそう言っておられる。自分の努力や思いによってではなくて神によって霊によって水によって今までのことに完全にピリオドを打って完全に新しくスタートする。主イエスは水と霊によって新しく生まれると言います。生まれるのです。生まれることは自分だけで自力でできるものではありません。生まれさせられるのです。よく子供は授かるとの表現を使いますが、確かにその通りなのです。神によって生まれさせられていく、自力で新しく生まれることはできません。自力ではピリオドを打てません。神によってその終わりをピリオドをしっかり打ってもらう、聖霊の働きによって自分ではできない古い自分に死に新しく生まれさせてもらう、そのようにして新しくスタートしていく、そこに力が与えられるのです。ニコデモはこのようなことを何も理解しないままだったでしょうか。そうは思いません。ヨハネによる福音書、これを読み進めていきますと、7章で祭司長やファリサイ派の人々がこのイエスとかいう男をどうにかしてやろうとそう考えているとき、ニコデモは表立って我々の律法によればまず本人から事情を聞き何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか、そう言っていきます。またもっと読み進めていって19章までいきますと、十字架にかかったその主イエスを十字架から下ろして墓に葬ろうとしていくときに、ニコデモはもつ薬と乳香を混ぜたものを100リトラという、これ大変 高価なものなんですけれども、それを持ってきたとあります。ここには隠れ弟子としてではなく、自分の存在をかけてシュエスに従おうとするニコデモの姿を見ることができるのではないでしょうか。この二つの場面はどちらも大きな危険を伴う場面です。しかし彼は表立ってゆく。きっと水と霊によって自らの罪を悔い改め、彼は新しく生まれたのでしょう。このそれぞれの箇所には夜の闇に紛れて夜の訪問者としてシュエスのもとを訪ねたニコデモの姿はありません。全く新しくされたニコデモの姿を見ることができます。私たちもニコデモのように一歩どこか引いてみたり、あるいは困難な状況の中にあるということがあります。過去に縛られていたり、八方塞がりになるということもあるでしょう。同じ過ちを何度も繰り返したりする。どんなに手を尽くしても何も変わらないと、そういうふうに思えてしまうこともある。 あるいはいや何ももう変わらなくていいんだ、あれのまま受け入れてくれと、そう開き直ることもある。それらに自力で立ち向かっていくことは不可能です。今までのその延長線上では不可能なんです。しかし罪を告白し、主イエスのその十字架によって許されていくときに、この今までのことにピリオドを打って主なる神に出会うことによって、水と霊によって新たに生まれさせられることによって変わるのです。今までは対峙していく、その向き合う力がなかったのが、新たに生まれることによって力が与えられていく。過去も変わっていく。ただの否定的なマイナスのその負い目となるものでしかなかった過去が、意味ある時と変えられていくのです。あるいはそこと立ち向かっていくことが可能となるのです。シュエスは決して見捨てません。新しく生まれたものを支え、必ず生かし続けられます。シュエスは神の霊、風を吹かせられます。お船が帆に風を受けて大きく膨らんで、力強く海原を進んでいくように、私たちもその聖霊の風を受けて力づけられて歩むことができるようにされます。立ち止まって座り込んでしまうようなことも私たちの歩みの中にはあるでしょう。しかし大丈夫、風は吹きます。追い風を受けて力強く進めるようにされます。私たちはこの御言葉を告げられている。そのためにシエスが世に下り十字架にかかり復活されたことを聞いている。ともどもに主の皆を呼びましょう。御前に集い賛美を捧げていきましょう。祈りを捧げます。天地万物を作りたまえる父なる御神、あなたは私たち一人一人に命を与え、この地上での歩みを与えてくださいます。しかし私たちはその歩みの中であなたを見失うことを多く、迷い立ち止まるものであります。しかしあなたはなおも私たちに救いの御手を差し伸べてくださっていることを聞きます。 死の十字架と復活によって生きる命を与えてくださることを聞きます。どうかともどもに主の十字架を仰ぎ、そこに集うものとならせてください。主が示してくださるその道を歩むものとならせてください。あなたから与えられているその出会いに向き合うものとならせてください。あなたが私たちに必要な知恵と力を与えてくださることを聞いております。どうかともどもに祈り合い、共に歩むものとならせてください。この願いと感謝、御子主イエスキリストの御名を通して祈り捧げます。アーメン。